本日は使徒信条の中の我は聖霊を信ずという言葉を心に留めながら御言葉を聞いてまいります。聖霊なる神様への信仰です。父子聖霊なる三位一体の神様の中でも聖霊なる神様というものはよくわからない。霊と聞くと途端に幽霊みたいなものを想像してしまう。霊という言葉はなんだか怪しげに感じるという感想をこれまで聞いたことがあるし、あるいはご自身でも抱いたことのある方がいらっしゃるかもしれません。けれどもこの霊という言葉ですけれども、最近霊性という言葉をいろいろなところで聞くようになってきてはいないでしょうか。私たち人間が元気に生きていくためには心も体も大切であるということは誰しも認めることでしょうが、最近それに加えて霊の健康も必要だと聞くようになってきました。それで霊性という言葉が使われ出している。それもこの言葉は教会の中からではなく教会の外から聞こえてきている言葉であります。霊が大切なんだ、霊が大切だという感覚、目には見えない世界につながろうとする、そういう思い、これは古来より宗教が扱ってきた感覚が今よみがえって霊性という言葉によって再注目されていると言えると思います。人類が誕生して以来ずっとずっと長い間宗教というものが存在してきました。ある、今第一線で活躍している宗教学者の方ですけれども、宗教は極めて古い時代から当たり前のものとして人間と共に存在してきたし、それは私たちが食べること、眠ること、子供を育てていくこと、働くこと、こういう人間の生存に関わる営みとほとんど同じほどに重んじられてきた。それ以外の人間の営みとは一線を画すような比べられないようなそういう重大性を持ってきたものだと言います。近代以降は宗教は科学が発達する前の無知な人類のためのものであり、科学や社会の発達とともにやがてそれはなくなるものだと考えていた人もいるし、それが多くの人がそう信じていた時期もあったと思いますが、それは誤りであったとその宗教学者は申します。それほどに人間というのは本能的とも言うべき宗教心、霊性を持っていると。私たち人間には食べ物とか運動によって養われる身体性がある。音楽とか文学とか人との交わりによって養われていく精神性がある。それとともに目には見えない大いなる存在との交わり、宗教的営みによってだけ養われる霊性がある。信仰によってしか、人間の持つ霊によってしか触れられない領域がある。それなのに近代人現代人はそれをおろそかにしてしまった。その結果の歪みが今あるのではないか。霊性ということを無視することによって私たちの個人の生活も社会全体もいびつな形になってきてはいないか。だから今こそ霊性を取り戻そうという声がむしろ教会の外のいろいろなところで吹き出してきています。それで最近霊性という言葉をよく聞くようになってきているのだと思います。 私が新学生だった頃、確かキリスト教教育の授業であったと思いますけれども、宗教と訳される英語のリリジョンという言葉は、いろいろ諸説あるようですけれども、一説にはラテン語のレリギオ、再び結び合わせるという言葉が元になっているんだって教わった記憶があります。レギオっていうのは再び結び合わせる、再結合、再統合、単に結び合わせるんじゃなくて再び結び合わせる。もともとどこかに結ばれていたという感覚があるんだけれども、それがいつの間にか切り離されてしまって心細い状態になって、それをもう一度結び合いたいという願い、心の上渇き、それが霊性であり人間が普遍的に持っている宗教心だという言い方が、その語源からできるというのです。まさにこの宗教の語源の説明は、現代の自分の中の霊の渇きに気づき、それを満たしたいと願う霊性を求める声と深く響き合うことではないかなと私は思います。で、実は私たちキリスト者も古くからこのような感覚を持ち続けてまいりました。私たちキリスト教会の信仰の先達にアウグスティヌスという人がいます。聞いたことがあると思います。で、その人のいろいろな著作があるんですけれども、一番皆さんも手に取りやすいものは告白っていう本があると思います。岩波から出てますけれども、その告白という代表作の中にこういう言葉があるんです。あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。アウグスティヌスが神様に向かって語っているような言葉であります。私たちは神様に向けて作られている。だから神様のうちに行こうまで本当の安心を得ることはできない。何かわかる気がするのではないでしょうか。私たちはいつも心のどこかにぽっかりと穴が開いてしまっているように感じている。どこかでいつも足りない足りないと飢え渇く思いがある。飢え渇いてしまっているから、人を押しのけてでも、人の分を奪ってでも、あるいは体を壊すほどに何かの虜になって何かを得ようとしている。それで満足して安心したいと願っている。けれども、いくらその心の上渇きに従って何かを得ようとしても、一向にそれが満たされない。むしろ手に入れれば入れるほどますます不安になり、ますます渇きが増していき、心を満たす何か、体を満たす何かを求め続けてしまいます。けれども、そういうものを過剰に取り入れよう得ようとしても、結局満たされないのです。なぜならば、乾いているのはこの体でもなければこの心でもなく、我々の霊だからということです。足りないのはこの世の何かではなく、神様との結びつきだからです。霊性とか宗教心というのは、私たち教会の信仰においてもこのような心の渇望を我々が意識し思うことと深く結びついてきました。かつて本当は私たちが結びついていたはずの大きな大きな存在に再び結びつきたいという上渇きが我々にはあるんだ。教会もそういうふうに信じてきたのです。で、その大いなるものとの結びつきを果たすために、さまざまな宗教、さまざまな信仰が さまざまな実践を作り出してきたわけですが、その人間の営みのことを宗教というんです。切り離されてしまった大いなる存在に何とか結びつこうとする人間の努力、営みのことを宗教というのです。けれども、ここが分かれ道になるのですけれども、実は私たちキリスト教会は神様に結びつこうとするあらゆる人間的努力は、それがどんなものであっても結局私たちを神様に再び結びつける力はないというふうに確信しております。このことをどういうふうに説明したらいいかなと思うんですけれども、私はここで詩人谷川俊太郎がとても若い時に出した詩集、20億光年の孤独という、第一詩集なんですけれども、谷川のその中の空の青さを見つめているとという詩を思い出すのであります。そこには私たちが今日ここまで、今日ここまで人間が持っている普遍的な宗教心と名付けてきたような、我々一人一人が実感しているこの世のものでは決して満たされないという深い憧れがあるということを語っていると思います。けれども同時にこの詩はそれだけでなく、その深い憧れを満たそうとする私たちのあらゆる努力、あらゆる営みの挫折が語られているようにも思うのです。ぜひネットにも転がっているので、空の青さを見つめていると谷川俊太郎というので検索して全文を読んでいただきたいと思いますけれども、今日は出だしだけ紹介したいと思います。こういう出だしです。空の青さを見つめていると私に帰るところがあるような気がする。だが雲を通ってきた明るさはもはや空へは帰って行かない。吸い込まれるように透き通った青い空のを見ていると、その空のずっと遠くの向こう側に、空の空、天の天の先に、私が本当に帰るべき、私が本当に結びつくべき何かがあるんじゃないか、どこかがあるんじゃないか、そこにたどり着くことができるならば私は本当に健やかな自分になれる、そういう予感がある。けれども地上にある私と帰るべき空の間には雲があって、それを邪魔している。いいえ、そもそもその雲を通過してきたような光のように、この帰るべきところがあるはずの私が変わってしまっている。もう変わっちゃってる、変わっていて、もう天の住人ではなくなっているから、帰るようにも帰れない。多分谷川がこの詩で歌っているのはそんな感覚かなって思います。10代の頃初めて読んだ詩ですけれども、キリスト者になってからますます心に響くようになったというか、よくわかるようになった気がする詩です。帰るべき空と私たちの間を隔てている雲、隔てているだけでなく、実は私たち自身がその雲の中を通ってきてしまっていて、それで根本から我々が変わってしまっていて、帰るべきところに帰ることができない。実はこういう感覚っていうのは教会が語ってきた罪の感覚、現在の感覚そのものではないかなと私は思うのです。で、今日詩識者に読んでいただいた聖書箇所の直前の使徒ペトロの説教もまた、この谷川の詩よりもより強烈に私たち人間が大いなるものから切り離されていると そしてその方に何とか結びつこうとする人間の努力が結局どこに行ってしまうのか、そして事実どこに至ってしまうものであるのかをはっきり語った言葉であるように思います。36節の言葉です。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。イスラエルの前科というのは、聖書によると天地の造り主なる神様が私たち人間の代表として選び出された民のことです。主なる神様に背き、楽園から追放されたというアダムの末裔である全ての人間が再び主なる神様との関係をやり直すために、その代表としてまず選ばれたというのがこのイスラエルの民であります。けれども私たち人間の代表であるこのイスラエルは、その非常に熱い信仰心と心と体と霊の全存在を注ぎ出すようにして成した宗教的営み、人間の努力の結果、神様が主とし、またメシアとしてお遣わしになったイエス・キリストを十字架につけて殺してしまったのであります。たまたま失敗したのではありません。別の民族ならば成功したというのでもありません。神のお選びになった人々のうちでも、とりわけ熱い宗教心を持ったファリサイ派の学者、実践家たちがこぞってシュエスを十字架につけて殺す先頭に立ったのであります。この4つの福音書が共通して語る聖書の証言は、私たち人間のうちの最上最高の宗教心、また霊性の求めを裁く言葉であります。実に雲を通ってきた明るさはもはや空へは帰って行かれない、その証であります。この裁きの言葉を聞いた私たちの代表、イスラエルの前科に属する人々は、その場にいたペトロをはじめとする使徒たちにこう尋ねたと、今日お読みした聖書の箇所に記されていました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか。じゃあどうしたらいいんだ、どうすればよかったのか、これからじゃあどうすればいいんだ、何ができるんだ。ペトロはその問いを引き受けてこう答えました。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。悔い改めること、イエス・キリストの名による洗礼を受けること、そして賜物として聖霊をいただくこと、これが必要なことだと言います。ここにはユダヤ教に代わる新しいキリスト教という宗教実践が生まれようとしている、その姿が語られているのかなと一見思えますが、実はそうではないと私は思います。なぜならば、ここでどうすればいいかって尋ねた人に語られている悔い改めること、洗礼を受けることというのは、聖書の全体から見ていけば最後の聖霊をいただくということと同じように、ただ 賜物として与えられるはずのものだからです。賜物、つまり神様からの贈り物です。プレゼントです。大いなるものに再び結びつこう、本当に健やかな人間になるために帰るべき場所に帰ろうという人間の真剣な努力、人間の真剣な宗教的営みが、けれども現在と表現されてきたほどに深い人間の欠けのゆえにどうしても成し得なかったこと、やればやるほどねじ曲がった方向に進んでいってしまうこと、その我々人類の悲願を神御自らがただ贈り物としてお与えになるというのです。それがイエス・キリストであり、十字架と復活に先日められるキリストの出来事の意味でありました。もしも宗教というものが再び大いなるものに結びつこうとする人間の努力を語るものであるとするならば、聖書が語っているのは、イエス・キリストの福音が語っているのは、小さく儚く有限であるのみならず、黒い雲を通って汚れ切ってしまって、決定的に変質してしまって帰る場所を失った我々うつろな人間に再び結びつこうとされる神の側のリリジョン、神の努力を語るものであります。聖書が語るのは、我々がいかに神に結びついていくかっていう努力じゃなくて、神がいかに我々に結びつこうとするかという神の努力を語っています。ということは、今は霊性の求めだが噴出しているという話をしましたけれども、我々が霊性をもう一回取り戻して神に結びつきたい、大いなるものに結びつきたいって思う前、ずっと以前に、私たちの霊以上に神の霊、聖霊が植え替えてくださったのであります。そして聖書が証しする、福音の証しする主なる神は、その聖霊の渇きのゆえに、この世界のどんな宗教の難行苦行よりも苦しく苦しく耐え難い努力を実践してくださった。失われた者たちと再び結びつくために、ご自身と一体であるその一人子、神の命そのものであられるイエス・キリストを私たちのもとに送ってきてくださり、それだけでなく十字架に送ってくださり、その血潮によって人間の汚れと罪を洗い流され、私たちと一体となられた。これによって私たち人間と一体となるほどに食い込んでいた罪と死の呪いを永遠に払ってくださった。私たちは神のものとなり、再び結び合わされました。このことは全て神がキリストにおいて一方的に行ってくださったことです。人間の宗教的営みを裁き、その無力を宣言する聖書ですけれども、同時に、変な表現に聞こえるかもしれませんけれども、単にネガティブな意味ではなくて、積極的な意味においても宗教の終わりを告げているのです。もう宗教は必要ないんです。なぜならば、人間が本当に健やかに生きるために必要な霊の健康、 切り離されてしまったところものともう一度結びつく、大いなるものともう一度結びつく、その結びつきはもうイエス様によって成し遂げられてしまっているからです。それでは私たちはどうしたらよいのですかと問った、私たち人間の代表にペトロが告げました。悔い改めること、洗礼を受けること、それから賜物として聖霊を受けるということは、じゃあ一体人間のどういう技のことを言っているのでしょうか。それは何を意味するのでしょうか。それこそが我は聖霊を信ずということです。神の霊を信じるということです。私たちの霊性以上に神の霊性を信じるということです。つまり私たちの霊が飢え渇いている以上に聖霊が飢え渇いていらっしゃる。人間がご自身から切り離されてしまっていることに神の霊が痛みを感じておられる。しかしこの場合、神が私たち人間との結びつきが足りないとお感じになっているというのは、これは単なる例えであって、私たちは実はもっとずっと良い言葉を知っています。神が私たちと結びつきたいとそう願っておられる神のお心、そのお心は、これはもう一言で言ってしまえば愛であります。神の憐れみであります。神はその霊深くにお感じになっている、その愛のゆえにイエス・キリストのすべての出来事を起こしてくださったのであります。ただこのキリストの出来事のゆえに神と私たちの関係は全く新しい次元に入っているのです。その新しさとは他でもありません。私たち人間は大いなる方から切り離されているのではなく結ばれているということ、帰るべき場所に帰っている私たちであるということ、そしてこの新しい事実に私たちが目を覚まし信じることが今ここで許されているということです。この新しさの上に立ち悔い改めること、洗礼を受けることが続いていきます。つまりそれらの人間の営みは神から切り離されてしまっているという悪い夢から我々が目を覚まし、あのイエス・キリストの出来事によってこの私の人間としての健やかさは、私たちの本当の健康は根本的に回復されていると信じること、私たちをそのように、私たちの手をそのように握り結びついてくださった神の手を今度は私たちの方でも握り返し、元気を回復されたものとして勇気を持って大胆に人生に歩み出すことです。今巷では多くの人々が霊性が大切だと、そういうふうに語っています。そう聞かされていますが、私たちはどうしたらよいのですか。私たち教会の答えは決まっています。慌てなくて大丈夫。求めているものはあなたが自分の上渇きに気づく前からすでにとっくに備えられているんだ。信仰が与えられ霊性が養われることを実感するずっと前からとっくにあなたは神のものなんだ、救い主のものなんだ。喜んで悔い改め、 喜んで洗礼を受ければいいんです。救われるためじゃありません。救われていると信じるからです。そしてこのような悔い改めと洗礼という具体的な実践へと身を結ぶ信仰がどうして私たちに与えられるかといえば、この喜びの信仰が私たちの内側から湧き上がってくる奇跡もまた聖霊のお働きによるのだと聖書は語り、教会は証ししてきたのであります。私たちが信仰を与えられ、悔い改めたい、洗礼を受けたい、その促しも受けるのも、これは聖霊の働きだっていうんです。三位一体の神様っていうのは本当に手取り足取りです。いかにして聖霊を受けるか、悔い改め、洗礼を受けたその冠として聖霊が私たちのうちに来られるのではありません。確かにこの私たちのうちに聖霊が与えられている、親鳥になっているという自信、確信を持ってそう言えるのは洗礼を受けたキリスト者たちだけでしょう。それはそうでしょう。けれどもそれはちょうど自分がよそのうちの子ではなくてこのうちの子であると気づいた時には、すでにとっくにそのうちの子であったように、聖霊は私たちが目を覚ます前から私たちと共におられたのであります。悔い改めなさい、洗礼を受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。この言葉の後の使徒言行録が語る教会の歴史というのは、そのように語りましたペトロの言葉を追い越すようにして聖霊が働き、異邦人が目覚め、教会はたじたじになって驚きながらその聖霊を追いかけるようにして洗礼を施していくのであります。一言申し添えるならば、それはだから聖霊の自由で大胆で太っ腹なそのお働きのゆえに、洗礼とか聖餐という二つの聖霊点を軽んじてよいということではありません。この聖霊の大胆でダイナミックなお働きのゆえに、私たちも大胆に福音を語り、大胆に共に生きる兄弟である隣人が神のものであることを告げ、大胆に洗礼を施すことができるということです。私たちの教会にとって大切な信仰の先輩である熊野義孝という牧師は、洗礼準備会もそこそこにどんどん受洗希望者に洗礼を授けていったというふうに言います。キリストの恵みに目を覚ましたならば、キリストの名による洗礼を受けたいと願うものがあるならば、それは聖霊が起こしてくださった信仰であります。細かいことは後から知ればいい、むしろ一生かかっても味わいきれないのが本当の神の恵みだろうと思います。使徒ペトロは言います。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。誰にでも与えられている。神に招かれここにいる、いいえ、単に場所の問題じゃありません。どこにあっても今この言葉を聞かされた私たちであります。神が招かれたのです。神が聞かせたかったのです。今この私たちがこの約束を賜り、キリスト者も受洗前の者も神が握っているその手を再び握り返すようにと招かれています。神の霊の上乾き、その深い愛のゆえに、 その結実であるキリストの出来事のゆえに、私たちは神に固く結び合わされており、私たちのこの口でも我が主よ我が神よと神の名をお呼びするように神に待っていただいているのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちがあなたに憧れ、私たちの霊があなたを求める以上に深く深くあなたの霊が、ご聖霊が私たちを求めてくださったことを心より感謝いたします。あなたのその深い植え渇き、私たちに対する深い愛、憐れみのゆえに、今キリストにあってあなたに結ばれた幸せな私たちであることを感謝いたします。そのことを忘れ、何かが足りないと不安になり、またイライラしてしまうことのある私たちではありますが、けれどもいつでもあなたが私たちの目を開いてくださり、すでに救いは成就していること、私たちが帰るべきところに帰っていることを教えてくださるあなたであります。どうぞ今霊のうめきを上げているこの世の人々に、私たちがいただいたこの良き知らせを語り伝えることができますように、その者たちもすでにあなたの憐れみの中にあることを、私たちがこの言葉と存在をもって告げ続けることができますように、またそのことを忘れ始めているキリスト者たちがいるならば、もう一度私たちの口を通して、またあなた御自らが固くその手を握っていてくださることを教えてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。